こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件地の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
質問いきますか？なんかありますか？は
い、
い
や、質問の方に今日は行きましょう。
質問いきますか。今日はちょっと質問少し長めな感じがしますのでね、はい、じゃあ早速入りたいと思います。秋山先生、いつもポッドキャストを楽しく拝聴しております。私は製造メーカーの2代目経営者ですということでいただいております。会社の管理部業務を担当してくれている社員が数年で定年を迎えるので、少しずつ次の幹部へ引き継ぎたいと考えております。今の担当者は長年会社を支えてくれていて、業務だけでなく顧客対応や社内の調整まで本当によくやってくれています。ただ今後の体制を考えると、その人に頼り続けるわけにはいきません。次の幹部に任せていきたいのですが、いざ任せようとすると不安になります。その幹部は能力がないわけではありません。しかし今の担当者のように細かい判断や調整までできるのか、本当に責任を持って動けるのか、そう思うとなかなか任せきれません。任せないと育たない、でも任せるにはまだ不安である。相手を信じて任せるべきなのか、それとももっと準備が整うまで待つべきなのか、どのように考えればいいものでしょうか。何かヒントがありましたらよろしくお願いいたします。
はい、
ということですね。
いや、このようなご相談というか結構あるんですよね、私の顧客の方から。
あ、日常ね、仕事上、
うん、はい、この仕事をそろそろ次世代に任せていきたいと。でその時、社長の意識としては任せたいんだけども、その人に任せて本当に大丈夫なのかとか、今の担当者のと同じようにできるかとか、責任持ってやってくれるかみたいなとこ、悩むんですよ。
うんうん、
でそうなってくると、いや任せる時のタイミングってどうしたらいいかとか、判断基準はってことをすごいこう悩まれてるんですよね。
はいはい、これってどういう相談としてくるんですか？なんか難しいですけど、なんか組織マネジメント、井上先生の組織マネジメント研究所的な観点で組織の問題としてご相談が来るのと、秋山先生のところに、なんていうんですか、コーチングを1対1で社長さんとやってる時の相談って、またちょっとこう角度が違うのかなと思ったりしたんですけども。
そうですね、まさにそうで、そういう時はその経営者の方が次に任せるその幹部候補の社員の方いるじゃないですか。
はい、
その方にどのタイミングで任せたらいいのかというところのいう観点の相談ですね。
はいはいはい。
で、ここでやっぱ見ていきたいのが、もちろんその引き継ぐ先のその社員の方の能力だとか経験とか、その視点とかっていうのも見ていくのはすごく重要なんですけども、
うんうん、
もう一つ見なくちゃいけないなと思ってるのは、その引き継ごうとしているその側の仕事そのものを見なくてはいけないのかなと思ってるんですよ。
はいはい、と言いますと、
ちょっとこの間というか最近ある事例というかお客さんの中で起きたことがあったんですけども、
はいはい、
ちょっと似てるんですけどもね、そこは事業承継をした、医療系のクリニックなんですよ。でそこに事務長という方がいて、その方は先代の時から一緒にやってて、こうすごくクリニックを切り盛りしている方が、女性の方がいるんですよ。
うんうんうん、
でその今の院長はそのやっぱりそろそろ定年がその方どんどん近づいてくるから、少しずつその管理部系なんだけども引き継いでいかないといけないと思ったんですよ。
はいはいはい、
で特に今、その方はまあ高齢になってきてるとか、あとは DX とかそういうものがすごく苦手なので、本人もいっぱいになってるんですって。
うんうんうん、
だからなんとかその、少しDX 化をしようとか、若手のその、コンピューターというかな、ネット環境にも強い人に引き継いでいきたいと思うんだけど、いやーでもなんか心配だなみたいな相談をずっと受けたんですね。
うんうんうん、
でいやそれでもこれやらなくちゃいけないなと思ってたんですけども、そのクリニックが先日、20周年かな、30周年おっしゃった20周年か何かを迎えたんですよ。で関係の方とか顧客の方とか近所の方とか、付き合いのあるいろんな先生を呼んで、お披露目会じゃないけどもやったんですね。
うんうん、
でその時に肝心要のそのベテランの事務長が体調を崩して出席できなかったんですって。
うんうんうん、
そうすると、自分自身は忙しいし、そういう VIP の方とかに対応どうしたらいいかってすごい心配したんですって。
なるほど。
そしたら当日すごい心配したのに、その事務長の周りのそばにいる方たちが、まあ、あの女性スタッフの方が、その事務長が今までやってたような動きをなんとなくしてることに気づいたんですって。
ああ、なるほど。
なんかお客さんが入った時のその接し方とか気の使い方っていうのを見て衝撃を受けたんですよ、そのクリニックの院長は。
できるじゃんってことですか。今まで見たことがなかったっていうか、やれ
る、そうそうそう、
事務長がしちゃってたからってことですかね。
はい。で、できるじゃんと思ったのと同時に、あれ俺こういうことをこのクリニックでいろんなところで起きてるんじゃないのかなと、そういうところを見ずにして DX 化とか効率化だけを進めていっちゃったらまずいんじゃないのかな、
なるほどね、
っていう相談を受けたんですよ。
で、相談っていう、相談なんですかこれ。
相談
っていうか、すごいいいことがあったみたいな話ですね。です、で
気づいて、いや、ちょっと秋山さん、今あの秋山さんにも手伝ってもらって、その前の事務長がやってる仕事の仕分け切り分けだけをしてね、そしてどこだったら引き継げるかってことを考えればいいと思ってたんだけども、もしかしたらとんでもないかもしれませんねと、
うんうんうん、
だ改めて少し、まあちょっとだけ時間はあるので、その事務長がやってたこと、単なる業務だけじゃなくて、なんていうのかな、見えてないものというんでしょうか、どういうそのお客さんとお客さんをどういう関係性で見てるのかとか、何をこう基準にしてるのか、あとはお中元とかお歳暮とか送ってるんだけども、どういう心がけをしてるのかとか、そういうものをしっかりとその方に聞いて教えていただかないと、これ単なる業務の遺憾だとまずいことになりますっておっしゃったんですよ、
うんうんうんう
ん、でその結果、まあこれからなんですけども、その院長はちょっといろいろと考えながら、今担当している事務長の方に、まあ、どうやってお話を聞くかということを今改めて、まあ、作戦というか考え方を変えているというフェーズに入ってきましたね。でやはりあのなんか大切なのは、その仕事を引き継ぐとか移管するときに、やっぱりその仕事そのものだけじゃなくて、その仕事を支えているその見えてない何かっていうものを本当にこう見ていかなくちゃいけないなと、私自身もこう思った事例だったんですよ。
なるほど、なるほど。
でね、その経営者の方と話をしたときにすごいことを気づかれてて、今までそのベテランの事務長にすごい、信頼してたっていうんですよ、僕は。それからすごい感謝もしてたと。それはなんとなく見えてないけどやってくれてるんじゃないかなってことはなんとなく感じたんですって。
はいはいはい。
だからこの人は安心だとか、この人に任せておけば大丈夫っていうことで、なんかその方も言ったんですけど、信頼とか感謝っていう言葉で置き換えて、その人が見てるものをもしかすると見てなかったんじゃないかなみたいなお話をされたんです。
ほうほうほう。
そうすると、何見てなかったと思うんですかって聞いたら、やっぱりお客さんごとの事情だとか、契約内容の微妙な違いだとか、例えば管理部だったので入金が遅れた時のその相手のそのなんていうかな、見極めみたいなもの、
うん、まあ対応でね、丁寧に、
そうですね。ですから、まあそういう話で、あ、なんか僕はその感謝とか任せるとか信頼とかそういうことで、なんかこうね、うまくやってたことに対して表面上しか見えてなかったなのかなみたいな話をされていましたね。
あ、感謝をしているつもりだったけど表面に感謝してたんだなってことに気づかれたってことですか。
そうですね、
うんうん、なるほど、ね、ま、
なのでこの質問の方も、少し定年かな、定年を迎えるまで少し数年っていうのがあるので、改めてね、その引き継ぐ側の方の能力ですとか、経験を見るのもすごい大切なんですけども、今ずっと長年管理部としてやっていてくれた方がね、まあ、もちろんどういう仕事をしていたのかという、まあ、洗い出しも必要だし、その中で、まあ、どういうことをこう気にされていたのかとか、どういう配慮をしていたのかっていうところを、まあ、見ていくと、その後じゃあ何を移管すればいいのか、じゃあこの見えないものっていうのはどうやってこの会社に残せばいいのかみたいな次の思考に移っていくと思うんですよね。
この見えないものの部分はね、見ようと思っても見れないから見えないっていうのもあるんで、見ようと思って見れるんかいなみたいな難しさもありますよね。
うん、だからまあそれでもやっぱり見ようとするとか、もしかすると見えてないとか見ようとしていなかったものがあるんじゃないかなっていうところに、まあ、最初立っていくことがやっぱり重要だなと思いますね。
面白いですね、この手の話は。逆に見えた時に、うわぁ、こんなことやってたのか、最悪だな、この状況っていう、見たくないものの方が、見えてなかったものが見えちゃうことがよく聞きますけど、これはなんかいい方の話なんですね。
この場合は、その会社として残したいも、うん、そのベテランの方がうまくやっていたというところのうまくの中身をしっかりと見て、やっぱりそれは会社のこととして残さなくちゃいけないかどうかっていう判断をしていくってことですね。
なるほど。
で、やっぱり特に中小企業の場合、すごいこう組織が、なんていうの、人がたくさんいてね、分業がしっかりしてっていうわけではないので、やっぱりその人の経験とか勘に支えられることっていうのは現実にあるわけですよね。
うんうんうん。
で、そうすると、ここで考えなくちゃいけないのは、よくこう、企業でね、属人的なことを排除しましょうっていう言葉ってあると思うんですよ。
はいはいはい。
で、これは当然リスクとか、その排除、その仕組み化とかしなくちゃいけないものっていうのはたくさんあると思うんですね。ただ、その一方で、その属人的という表現がいいのか分かりませんけども、その人が見てきたものとか、それから勘とか、それから大切にしていたもので会社が助かってきたっていう側面もあるとするならば、やっぱそこはやっぱり一旦見なくちゃいけないなっていう気はしてますね。
おう、属人性。
うん。ですから、ね、ちょっと最近私も気になっているのは、AI が入ってきて非常にその効率とか効果ってことが非常にこう求められてきたし、やりやすくなっていた。
うんうん。
その中で、その、ま、言い方が属人性とか属人的と言っていいのかどうか分かりませんけども、ここの部分を本当に全て排除していいのかどうかというところはやっぱり特に中小では今後考えていかなくちゃいけないなテーマだなというふうには思ってます。まあ、なのでちょっとね、私今ふと思ったんですけども、次回はこの属人性は本当に悪いのかどうかっていうテーマで、ちょっとこう皆さんとね、私が今考えたことを共有したいなと思ってます。
なるほど。じゃあちょっと続きもので次回行きますか。
はい。
ちなみにその整理ですけど、属人性が悪いのかっていうのは AI がという話だと、属人というかこう人間なのか、その AI なのかって議論がなりがちですけど、属人性っていうのは、その、秋山先生なのか、遠藤なのかみたいな話で、こう、人の中で誰かに紐づいちゃってるみたいなテーマ。っていう認識なんですけど、そういうことでいいんですかね。
そこに近いですね。つまりいわゆるその人がその人にやりにやっちゃってるので、会社としては何やってるかわからないっていうところあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこの部分を、まあ、全部排除していくっていうことが本当にいいのかどうかっていうところをやっぱり見直さなくちゃいけないなと思ってます。
ああ、なるほどなるほど、ということですね。
はい。
じゃあ次回はちょっと属人性というテーマでいきたいと思います。ということで、はい、
最後に一言ね。その、なので、まあ、今回、質問をくれた方は、改めて、その、その、今までやってきてくれた、長年やってきてくれた方の、まあ、お仕事とか、見えてないもの、何か気にかけてたものはあったのかどうか、その辺とこう、アプローチから入っていただけたらと思っています。
ということですね。ぜひまたこれを聞いて、ちょっと質問ありましたら、またいただけたらとお待ちしております。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。